広報愛花は2022年7月発行ナンバー715です。音声版広報愛花は愛花町録音ボランティアグループ楓の会が視覚障害者のために作成したものです。それでは広報愛花は光、緑、ゆとり、共同の町愛花は2022年7月ナンバー715をお届けします。編集発行愛川町総務部総務課、郵便番号 243-0392、 神奈川県愛工郡愛川町隅田 251-1、 電話 046-285-2111 代表、ファックス 046-286-5021、 ホームページ愛川町で検索、 QR コードがあります。この CD の収録時間はおよそ140分です。総ページ数は19ページです。判例、この CD の階層はレベル1です。 CD のページと原本墨字のページは異なる部分があります。目次でご案内する記事は一部ですが、見出しで全てを検索することができます。広告についての詳細は問い合わせ先までどうぞ。それぞれの記事の写真は省略します。判例終わり。目次、愛川町長選挙、小野沢豊氏が参戦。現職と新人2人による選挙戦、1ページ。愛川ホットメーション、新型コロナウイルス感染症対策地域経済振興券、第3弾、コロナに負けるな、元気券を全町民に配布します。マスク着用は状況に応じて、2ページ。特集、愛川町、立品町、友好都市35周年。友好都市、立品町へ行ってみませんか。ご挨拶、愛川町民の皆様へ。観光、交流、特産品。3ページ、4ページ。調整トピックス、町役場からのお知らせ。ご受賞おめでとうございます。令和4年春の叙勲、第38回危険業務従事者叙勲。5ページ。参議院議員通常選挙、投票日は7月10日日曜日です。6ページ。備えは大丈夫？もしも災害が起きたら、防災を考える。7ページ。マイナンバーカードでマイナポイント第2弾、最大2万円分のポイントゲット。町の公用車に掲載する広告を募集します。株式会社ドーナツと連携協定を締結。8ページ。ちょっとした困りごとをお手伝い、愛ちゃんサービスセンター、サポーターを募集しています。剪定枝は乾かしてから資源 C 枝の日に出しましょう。メール申し込み始めました。粗大ゴミの個別回収、集めたゴミ 9.69 トン、愛川ゴミゼロクリーンキャンペーン。9ページ。ご利用ください。農業経営収入保険加入促進事業補助金。農業経営収入保険に関する説明会を開催します。水道メーターの取り替え工事を行います。愛川町郷土資料館、企画展、雲の写真展、雲と光が織りなす空の世界、自然観察教室、雲と自然の観察会、お楽しみクイズ、10ページ。高額な医療費がかかるときは、限度額認定証などの申請を。後期高齢者医療保険証を更新します。 国民年金保険料免除、納付猶予申請のお知らせ、11ページ。保険ガイド、子育て、健康、医療、お子さんの歯科保険指導、すくすく親子健康相談、産後ケア、赤ちゃんとパパとママの教室、骨密度測定、骨粗鬆症予防相談会、ヘルスアップ相談、健康度見える化コーナー、厚木保健福祉事務所の相談案内、乳幼児の健康審査、1歳6ヶ月時、3歳6ヶ月時、健康審査、4ヶ月時、10ヶ月時、健康審査、12ページ。愛川リフレッシュ健康体操講座、産後ママのためのリラックス教室、マタニティセミナー、学んで得する町民健康講座、高齢者肺炎球菌予防接種、新型コロナウイルス感染症の発生に伴う特例措置、13ページ。大腸がん、子宮がん、乳がん、前立腺がん検診、医療機関検診、40歳以上の成人の方を対象とした健康審査、検診、14ページ。お茶の間通信、催し、愛川町児童合唱、カエルの学校、無料体験会、グラウンドゴルフ教室、ターゲットバードゴルフ教室、夜の樹液に集まる昆虫観察、蓮華山憩いの森、四季の自然観察会、夏季、愛川町教育講演会、キッズキャンプ、愛川森の幼稚園、年輪ビッグ神奈川2022、15ページ。各種相談、町民相談、教育相談、ハローワーク就労相談会、在宅医療相談、施設ガイド、スポーツ施設の抽選予約、7月の休館日、休園日、第1号公園野球場の一部開放、夏休みは開放時間を拡大します。第1号公園、田代運動公園、プールがオープンします。16ページ。インフォメーション。休日納税、相談窓口。今月の納税、納付期限。アルツハイマー月間、推進標語を募集。日本語学習、ボランティア講師を募集。農業用水路にゴミなどを捨てないでください。水の事故に注意。夏の交通事故防止運動。7月は社会を明るくする運動、協調月間です。不用品情報、17ページ。社会福祉士から児童虐待の理解と私たちにできること。共に生きる社会、神奈川県庁。サマージャンボ7億円。図書館だより話題の本。袖生地5件。18ページ。愛川カレンダー。今月の日曜祝日当番日。田代運動公園でキッチンカーの試行出店をします。広告2件。6月1日現在の人口と世帯。19ページ、目次終わり。表紙説明、田代の広瀬瓦に張られたたくさんのテントがにぎわいを見せ、川では魚釣りやゴムボートで楽しそうに遊ぶ人たちの写真があり、夏色の似合う町とあります。表紙説明終わり。愛川町長選挙、小野沢豊氏が参戦。6月12日に投開票された愛川町長選挙で、現職の小野沢豊氏、69歳が当選しました。町長選挙開票結果、継承略、当選。小野沢豊、無所属、現職、 8325票、小島敦史、無所属、新人、3078票、今鉾君代、無所属、新人、812票、投票総数、12385票、有効投票数、12215票、無効投票数、170票、当選証書付与。6月15日、当選証書付与式が役場4階会議室で行われ、賛成を果たした小野沢町長へ、町選挙管理委員会の村中治委員長から当選証書が手渡されました。付与式で村中委員長は、前回町長選を上回る票を獲得されたのは、2期8年の町民のための優しい調整が票に結びついたものと思います。今後4年間、町民の負託に応えていただき、町民福祉の向上と町の発展のためにご尽力いただきたいと挨拶を述べました。現職と新人2人による選挙戦。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、電話、内線、3225。任期満了に伴う町長選挙には、現職と新人2人が立候補。6月12日に選挙が執行され、即日開票の結果、8325票を獲得した小野沢氏が3期目の当選を果たし、調整の舵取りは引き続き小野沢町長へ託されました。小野沢町長の任期は、6月29日から令和8年6月28日までの4年間です。選挙当日の有権者数は31669人、男16468人、女15201人で、投票率は 39.11% でした。前回の町長選挙の投票率 35.23% に対して、今回の投票率は 3.88 ポイント上回りました。票があります。投票区、区域、有権者数、投票者数、投票率、前回投票率、平成30年6月17日の順に読みます。1、川北区、宮本区、1371人、617人、45.00%、41.77%。2、原臼区、両向区、2195人、757人、34.49%、31.24%。3、細野区、2449人、871人、35.57%、30.83%。4、田代区、2490人、884人、35.50%、34.92%。5、墨田区、美増区、1944人、693人、35.65%、31.03%。6、美濃和区、小沢区、1810人、567人、31.33%、30.15%。7、春日大区、2566人、957人、37.30%、34.43%。8、大塚区、六倉区、4947人、1095人、22.13%、20.07%。9、上熊坂区、3228人、681人、21.10%、22.52%。 10、日田谷蓮毛山区、熊坂区、3885人、1040人、26.77%、26.00%、11、新坂区、半田区、坂本区、2975人、928人、31.19%、26.12%、12、桜台区、桜台団地区、1809人、506人、27.97%、26.80%。期日前投票所、全区域、2789人、8.81%、7.00%。全体、31669人、12385人、39.11%、35.23%。票終わり。
愛川ホットメーション。新型コロナウイルス感染症対策地域経済振興券第3弾コロナに負けるな元気券を全町民に配布します。飲食店や小売店などを応援するため町内の店舗で使えるコロナに負けるな元気券を配布します。6月下旬から順次世帯主宛に引き換え券を郵送していますので引き換え期間中にお近くの児童館などで元気券と交換してください。詳しくは引き換え券に同封する通知や町ホームページなどをご覧ください。額面、一人当たり3000円分、500円券かける6枚。大型個展共通券2枚。個展専用券4枚。対象、5月1日現在、町の住民基本台帳に登録されている方、引き換え期間、7月22日金曜日から24日日曜日まで、午前9時30分から午後8時まで、台風など悪天候の場合は中止、利用可能期間、7月22日金曜日から12月31日土曜日まで、利用可能店舗、元気券の引き換え時に店舗一覧表を配布します。町ホームページにも掲載しています。引き換え場所、次の21箇所のどこでも引き換えができます。施設名、所在地の順に読みます。川北児童館、半原6356、宮本児童館、半原4604、原臼児童館、半原2312-1、両向会児童館、半原2683-5、細野児童館、半原498、田代運動公園、田代1700、隅田児童館、隅田2469-1、御間瀬児童館、御間瀬591、町役場庁舎、分館、隅田251-1、小沢児童館、隅田642-1、上熊坂児童館、中津386-1、熊坂児童館、中津511、北谷蓮毛山児童館、中津6222、新坂児童館、中津3724-2、桜台児童館、中津7341、半縄公民館、中津3903-1、坂本児童館、中津5178-2、第一号公園体育館、中津4043、大塚児童館、中津1855-3、 桜台団地公民館、中津4061-9、春日大児童館、春日台 3-6-11。問い合わせ、商工観光課商工労政班、電話内線3522。つける？つけない？マスク着用は状況に応じて。国からマスク着用の考え方が示されました。新型コロナウイルス感染症に対する基本的な感染対策は今までと変更ありません。引き続きマスクの着用、3密、密集、密接、密閉を避ける、手洗いや消毒、換気などの感染対策をお願いします。状況に応じた適切な着用をお願いします。身体的距離、2メートル以上を目安、が確保できる。屋内、外気からの流入が妨げられる建物の中、地下街、公共交通機関の中など、会話を行う、着用を推奨する、十分な換気など、感染予防対策を講じている場合は外すこともか、会話をほとんど行わない、着用の必要はない、屋外、着用の必要はない、例、ランニングなど離れて行う運動、鬼ごっこなど密にならない外遊び、身体的距離が確保できない、屋内、会話を行う、会話をほとんど行わない、着用を推奨する。例、通勤電車の中。屋外、会話を行う、着用を推奨する。会話をほとんど行わない、着用の必要はない。例、徒歩や自転車での通勤など、屋外で人とすれ違うような場合。
特集、愛川町、蓼科町、友好都市35周年。蓼科町と愛川町が昭和62年2月に友好都市提携を結んでから、今年で35周年を迎えました。今回これを記念して、両町の広報誌にお互いの町を紹介する特集ページを掲載します。友好都市、蓼科町へ行ってみませんか？愛川町と蓼科町が住民相互の友好親善活動を活発化するため、友好都市提携を結んでから35年。その間、両町はスポーツ、文化、経済面など様々な交流を盛んに行ってきました。ご挨拶。愛川町民の皆様へ、蓼科町長、諸積正義。昭和62年2月5日に、神奈川県愛川町との友好都市の提携を結び、ここに35年を迎えることができましたのも、愛川町民の皆様をはじめ、関係者の皆様の両町の友好発展に向けたご尽力の賜物と、心から敬意と感謝を申し上げます。ここ数年は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、交流事業の中止が続いておりますが、提携以来様々な交流活動が行われてきました。8月の両町の中学生による青少年交流事業に合わせ、蓼科エンデコにご参加いただき、親善を深めてまいりました。秋の愛川町ふるさと祭り文化展では、蓼科町の公民館活動グループなどの作品の展示が行われ、蓼科町の文化展においても、愛川町文化協会加盟団体の作品の展示をいただいています。また、ふるさと祭りの際には、蓼科町のリンゴの即売により、愛川町の多くの方にお買い求めをいただいており、感謝に堪えない次第であります。 新春恒例の愛川町一周駅伝競争大会には毎回ご招待をいただいております。沿道では心温まる声援をいただき、参加する選手もその声援を力に愛川路を疾走しています。近年、地震や豪雨といった自然災害が数多く発生している中で、地域で暮らす町民生活の安心安全を確保していくことは重要なことであります。平成7年には、災害時における相互援助に関する協定を締結しており、平成23年の東日本大震災時にも、被害状況などの情報を共有するなど、万が一への備えに対しての体制づくりも進めています。教育、文化、スポーツ、産業、危機管理など、様々な分野での交流を通じて、両町の絆が深化、深くなること、進化していることを嬉しく思います。今まで積み上げてきた交流の礎を大切にし、これからも積極的に様々な分野での交流、連携を推し進め、より一層の友好関係が深められるよう努めてまいりたいと考えております。結びに、愛川町のさらなるご発展、町民皆様のご健勝とご多幸を心よりご祈念申し上げますとともに、これからも心豊かな、住みよい活力あるまちづくりを目指してまいりますので、ご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げ、挨拶とさせていただきます。観光、スキー場、愛川町からのアクセスも楽々、2時間半、晴天率 80% のスキー場へ。白樺高原国際スキー場、白樺ツーインワンスキー場。五泉水自然園、蓼科山の中腹、標高1830メートルに位置し、東京ドームおよそ36個分に及ぶ広大な自然園。原生林の中にはおよそ300種類の高山植物が自生し、野鳥がさえずり、図鑑でしか見たことのない世界が広がります。自然園の中の稜線の滝は、落差およそ8メートルで、心地よい滝の音やしぶきに、清涼感いっぱい。蓼科山。八ヶ岳連峰の最北端に位置する蓼科山。標高は2531メートル。その美しい山容から、目の神山や諏訪富士とも呼ばれ、日本百名山にも数えられます。山頂からの展望は、八ヶ岳、南アルプス、中央アルプス、御嶽山、乗鞍岳、北アルプス、霧ヶ峰、浅間連山と、360度の大展望で、名だたる山を望むことができます。蓼科牧場、白樺高原の大自然を満喫できる観光スポット。ゴンドラリフトでは、五泉水自然園まで絶景の空中散歩が楽しめます。ゴンドラリフト頂上駅前の女神の空テラス1830からの眺めは絶景です。女神湖。蓼科山を姿見のように湖面に映す女神湖。湖周には遊歩道も整備され、座禅草やスズラン、蓮月ツツジ、モミジと四季折々の彩りを眺めながら、のんびり散策が楽しめます。蓼科町。人口6936人。令和4年4月1日現在、長野県の東部に位置し、南北 26.4km、東西 9.9km と南北に細長く、面積は 66.87 平方キロメートルです。 八ヶ岳連峰の北山麓に広がり、雄大な蓼科山をはじめとする豊かな自然環境に恵まれた観光と農業の町で、南部は蓼科山麓の高原地帯で、女神湖、白樺湖、蓼科牧場を有する一大リゾート地。北部は山麓から田園地帯へと広がる大地で、稲作を中心として、リンゴや畜産、蕎麦、ワイン用ブドウなどの農業が盛んです。蓼科町は昭和30年4月、芦田村、横鳥村、三つ輪村の合併により蓼科村が誕生し、その後の昭和33年10月に町制を施行し、スタートしました。アクセス、相模原インターチェンジから、圏央道、中央道、諏訪南インターチェンジ、八ヶ岳エコーライン、国道152号、県道40号、蓼科町。交流、愛川町一周駅伝競争大会。蓼科町チームも愛川町の皆さんと一緒に改装します。愛川町ふるさと祭り文化展文化祭。蓼科町からも作品の出展と五泉水太鼓保存会が出演しました。青少年交流会、町民祭り蓼科園デコへの参加やキャンプファイヤー、そば打ち体験を楽しんでいました。この他にも本年度は35周年記念事業を予定しています。愛川町ふるさと祭り、蓼科町特産品プレゼント企画、蓼科町へのバス観光ツアー、寮長消防団の相互交流、なお、蓼科園デコは中止。特産品、年間降雨量が少なく、晴天率の高い蓼科町。この恵まれた気候と、肥沃な土壌、蓼科山からの清涼な水を受け、心ときめく特産品がいっぱい。果汁が多く、香り豊かなリンゴ。粘土質の土壌により旨味をたっぷり含んだ米。肉質がきめ細やかで柔らかく甘みがある信州蓼科牛をぜひ味わってください。
友好都市蓼科町へ行ってみませんか？蓼科町内のホテルやペンションなどの宿泊施設を利用する方に宿泊費を助成しています。詳しくは、愛川町ホームページをご覧ください。問い合わせ、愛川町商工観光課、電話、内線3522。
調整トピックス、町役場からのお知らせ。ご受賞おめでとうございます。令和4年、春の叙勲。受賞日現在の年齢です。瑞宝章受章、防衛功労。元陸上自衛隊陸将補、市川菊代さん、72歳、中津。元陸上自衛隊陸将補の市川菊代さんが、瑞宝章受章の栄に輝きました。市川さんは、昭和48年に陸上自衛隊に入隊、第三施設群小隊長、防衛省陸上幕僚監部施設課長、防衛大学校教授、第一施設団長、北海道補給所長を歴任するなど、34年の長きにわたり、国の防衛に尽力されました。在職中は、各種演習、日米共同訓練、教育、防衛行政、部内外の土木工事、災害派遣などに従事されました。受賞にあたり市川さんは、国の防衛に関わる職務で受賞できたことを大変光栄に思います。 支えてくれた家族、先輩方、同僚、仲間たちに心から感謝しております、と話されました。瑞芳総工省、国土交通行政事務功労、元関東運輸局自動車技術安全部次長、林淳二さん、74歳、墨田、元関東運輸局自動車技術安全部次長の林淳二さんが瑞芳総工省の A に輝きました。林さんは昭和44年に運輸省、現国土交通省任官、同省大臣官房における国鉄改革業務のほか、国土交通省関東運輸局自動車技術安全部保安環境課長や同部次長を歴任するなど、36年の長きにわたり運輸行政に尽力されました。受賞にあたり林さんは、国鉄改革、さらには自動車の安全・環境に関する重要な仕事に携わってきた中で、叙勲の栄に欲し、誠に嬉しく思います。ひとえに職場の上司・同僚のご指導・ご支援の賜物と思うとともに、支えてくれた妻には本当に感謝しています、と話されました。瑞芳総工省、防衛功労、元海上自衛隊二等海佐、米田博之さん、72歳、中津。元海上自衛隊二等海佐の米田博之さんが、瑞芳総工省の A に輝きました。米田さんは、昭和44年に海上自衛隊に入隊、第51航空隊、厚木航空基地、本部運用班長を務めるなど、36年の長きにわたり、国の防衛に尽力されました。在職中は、対潜哨戒機の戦術航空士として、不審艦艇の警戒監視活動や、大規模災害時の警戒監視のほか、防衛庁、現防衛省、統合幕僚会議事務局におけるシステム維持管理などの業務に従事されました。受賞にあたり、米田さんは、この度の叙勲を、国防の任務を遂行するすべての自衛官に対する栄誉の一端として受け止め、光栄に思います、と話されました。瑞芳炭鉱省、消防功労、元愛川町消防団長、柏木明さん、70歳、中津。元町消防団長の柏木明さんが、瑞芳炭鉱省の A に輝きました。柏木さんは昭和50年に町消防団に入団。平成3年から第3分団長。平成12年から副団長。平成18年から団長を務めるなど、37年の長きにわたり地域防災に尽力されました。受賞にあたり柏木さんは、消防団員として37年間、消防団発足の原点であります。我々の地域は我々が災害から守るという志を持った仲間と知り合い、活動してまいりました。この度は皆様方のおかげで受賞させていただきました。誠にありがとうございました。と話されました。このほか、元相川町代表監査委員の馬場正幸さん、特別養護老人ホーム、美濃和ホーム施設長の馬場恵美子さんが、瑞芳総工省を受賞されました。お二人の受賞については、広報愛川6月1日号でご紹介しています。ご受賞おめでとうございます。第38回、危険業務従事者叙勲。瑞芳炭鉱省、消防功労。元厚木市消防司令長、山口康夫さん、71歳、田代。元厚木市消防司令長の山口康夫さんが、瑞芳炭鉱省の A に輝きました。山口さんは、鉄工所勤務、陸上自衛隊など経て、ご実家の近隣で火災が発生したことを機に、消防士を志し、昭和49年に、厚木市に入庁。同市北消防署、 三次県副所長、同市消防本部三次県警防課長を歴任するなど、33年の長きにわたり消防業務に尽力されました。受賞にあたり山口さんは、事務職を長く経験しましたが、交通の要衝である厚木市域で救助隊も長く務めました。家族も口には出しませんでしたが、心配をかけたと思います。消防職という職務を理解し、支えてくれたことに感謝しています。と話されました。瑞宝炭鉱省、消防功労、元愛川町消防司令、吉川正美さん、68歳、墨田。元愛川町消防司令の吉川正美さんが、瑞宝炭鉱省の栄に輝きました。吉川さんは、昭和48年に愛川町に入庁。昭和51年に消防士を拝命し、半原分署長、本署警備第二課長、消防署長を歴任するなど、38年の長きにわたり、消防業務に尽力されました。受賞にあたり吉川さんは、現場一筋38年、職務では様々な困難がありましたが、皆様のご指導ご鞭撻によるものと深く感謝申し上げます。また、非番時の出動などを支えてくれた家族や、今回の受賞に関し、携わっていただいた皆様にも感謝しています、と話されました。参議院議員通常選挙、投票日は7月10日日曜日です。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、電話、内線3225、参議院議員通常選挙が7月10日日曜日に行われます。投票は午前7時から午後8時まで、町内12カ所の投票所で行われ、即日開票します。投票は政治参加の第一歩。貴重な一票を無駄にしないよう必ず投票しましょう。投票できる人。今回の選挙で投票できる人は、平成16年7月11日以前に生まれ、令和4年3月21日以前に愛川町に住民登録をし、引き続き居住している方です。投票所。投票所はお住まいの地域によって異なります。投票所入場整理券に、投票所の施設名と案内図を記載していますので、ご確認の上お出かけください。町内で転居した場合、5月31日までに転居届出をした方は、新住所地の投票所で、それ以降に転居届出をした方は、旧住所地の投票所での投票となります。投票所入場整理券。投票の日時や投票所の場所、期日前投票などのご案内のため、投票所入場整理券を世帯ごとに封書で郵送しています。封書1通につき、最大6人までの整理券が同封されていますので、投票の際には、自分の氏名が記載されている整理券をお持ちください。期日前投票の際には、事前に整理券裏面の期日前投票用請求書、券宣誓書にご記入し、お持ちください。記載例は、宛名台紙の裏面にあります。整理券は、選挙の周知や投票所、期日前投票所での受付をスムーズにするためのものです。整理券をなくしてしまった場合でも投票できますので、本人確認書類、運転免許証などをお持ちの上、投票所、期日前投票所へお越しください。期日前投票、土曜、日曜、昼休み時間も投票できます。やむを得ない理由により、投票日当日に投票所で投票できない方は、投票日前に期日前投票をすることができます。役場2階大会議室、期間、6月23日木曜日から7月9日土曜日まで、時間、 午前8時30分から午後8時まで。ラビンプラザ、レディースプラザ。期間、7月6日水曜日から9日土曜日まで。時間、午前9時から午後8時まで。持ち物、投票所入場整理券。不在者投票。次に該当する方は、それぞれの場所で不在者投票をすることができます。いずれも、愛川町の選挙人名簿に登録されている方が対象です。詳しくはお問い合わせください。都道府県選挙管理委員会から指定された施設または病院に入所、入院中の方は、その施設または病院で、愛川町以外の市区町村に滞在中の方は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で。郵便投票、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証のいずれかをお持ちの方で、それぞれの要件に該当する方は、郵便による投票ができます。次のいずれかに該当し、郵便投票を希望される方は、事前に手続きが必要ですので、お問い合わせください。身体障害者手帳をお持ちの方、両下肢または体幹、移動機能の障害の程度が1級または2級、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障害の程度が1級または3級、免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級まで。戦傷病者手帳をお持ちの方。両下肢または体幹の障害の程度が特別交渉から第二交渉まで。心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別交渉から第三交渉まで。介護保険被保険者証をお持ちの方、要介護状態区分が要介護5。選挙公報の配布、候補者の氏名、経歴、政見などを記載した選挙公報は、6月29日水曜日頃の新聞各社の朝刊に折り込みでお届けします。折り込みを行う新聞は、朝日、毎日、読売、産経、日本経済、神奈川、東京の7市です。なお、選挙公報は役場、ラビンプラザ、レディースプラザなどの公共施設にも置きますのでご利用ください。また、広報愛川等個別配布希望者登録制度をご利用の世帯には、選挙公報を郵送します。
備えは大丈夫？もしも災害が起きたら、防災を考える。問い合わせ、危機管理室、危機管理班、電話、内線3782。集中豪雨や台風のシーズンを迎えます。いつ起こるかわからない災害に対し、自分や周りの人たちの大切な命を守るためにも、私たちが今からできる備えについて考えてみませんか。町でも災害に備えるため、様々な取り組みを実施しています。マイタイムライン、避難行動計画で、もしもに備えよう。台風や大雨が発生した場合には、早めに避難することが大切です。いざというとき慌てないよう、日頃から地域の避難場所、危険箇所の確認や、時系列に沿ったマイタイムライン、避難行動計画を作りましょう。ステップ1、ハザードマップなどを確認し、住んでいる地域の危険箇所を調べる。ステップ2、風水害による危険が低い避難場所や避難経路を確認。ステップ3、気象情報や河川の水位状況、町からの情報など、情報収集の手段を確認。町ホームページで、 マイタイムライン記入用紙をダウンロードできます。ご自身やご家族のマイタイムラインを作りましょう。町ホームページ、マイタイムラインを作りましょうの QR コードがあります。園児向けに防災教室を実施。5月19日、保育園児に防災知識を深めてもらうため、高峰保育園の防災避難訓練に合わせて、令和4年度、保育園防災教室を実施しました。当日は映像により、園児たちに災害時の正しい行動について説明し、その後、実際に訓練を行いました。今後、小中学校でも実施します。令和4年度、水防演習を実施。5月29日、神奈川県、厚木市、海老名市、綾瀬市、愛川町、清川村の主催による令和4年度、水防演習が厚木市の三線合流点河川敷で開催されました。愛川町からは、町消防団の方々が、堤防を水流から守るためのシート張り工訓練に参加したほか、小野沢町長も、避難所における黒岩知事との通信、通話訓練を行いました。出水期を前に、河川合同巡視。6月14日、中津川で氾濫などの恐れがある場所の合同巡視が行われました。これは、梅雨の出水期を前に、国土交通省相模川水系広域ダム管理事務所、厚木土木事務所、厚木市消防、愛川町の危機管理室と消防署で行っているもので、新型コロナの影響で3年ぶりに規模を縮小しての実施となりました。マイナンバーカードでマイナポイント、第2弾。マイナポイントとは、マイナンバーカードの普及促進と消費活性化の一環として付与されるキャッシュレス決済サービスで、お買い物などに利用できるポイントのことです。最大2万円分のポイントゲット。問い合わせ、住民課、住民窓口班、電話、内線、3312。今年1月に始まったマイナポイント第2弾。6月30日から3つのキャンペーン、すべての申し込みが開始されました。ポイントをゲットしてお買い物に利用しましょう。マイナポイントを受け取るには、マイナンバーカードを取得して、マイナポイントの申し込みを行う必要があります。詳しくは、町や国のホームページをご覧ください。1. マイナンバーカードの新規取得者。なお、マイナポイント第1弾の未利用者なども対象。チャージ、または買い物で最大5000円分。2. 健康保険証としての利用申し込み。7500円分。3. 公金受取口座の登録。7500円分。最大2万円分のマイナポイント。なお、令和5年2月末までに申し込み手続きが必要ですので、お早めにお願いします。2、3は、すでに申し込み、登録を行った方を含みます。ポイントをもらうには、事前準備。1、マイナンバーカード取得。9月30日までに申請が必要。2、カード取得から5年以上経過している方は、利用者用電子証明書の更新。3、利用者用電子証明書のパスワード4桁の確認、不明な方は再設定。4. 受け取りに使用する決済サービスの確認、または利用申し込み。5.4 の決済サービスの ID 及びセキュリティコードを確認。6. マイナポータル、スマホアプリ、またはパソコンから、マイナンバーカードの
健康保険証利用申し込み。
7.
マイナポータル、スマホアプリ、またはパソコンから、公金受取口座の登録。
ポイント申し込み。
スマホアプリやパソコンなど、オンラインで簡単に行えます。また、町役場や郵便局、コンビニエンスストア、携帯電話ショップなどに設置のマイナポイント手続きスポットでも行えます。手続きには次のものが必要です。
1.
マイナンバーカード。
2.
利用者用電子証明書のパスワード。4桁。
3.
受取に使用する決済サービスの ID 及びセキュリティコード。なお、マイナンバーカードを読み取れる機能があるもの。
ポイント受取。
1. ポイント受取に選んだ決済サービスでチャージ、またはお買い物をすると、そのサービスでご利用金額の 25% 分のポイントが付与されます。
2.
6月30日からは、健康保険証利用申込者、及び公金受取口座登録者に対するポイント申し込み、付与が新たに開始します。チャージやお買い物は不要。ポイントをスムーズにもらうために。1. 事前準備をせずに申し込みを行おうとすると、申し込みができない場合や、ポイントの付与までに時間がかかってしまう場合があります。マイナポイントは先着順ではなく、皆さんにポイントを付与できる十分な予算が確保されていますので、事前準備をしっかりしてから慌てずに行ってください。詳しくはこちら。総務省マイナポイント第2弾お知らせページの QR コードと、町ホームページマイナポイントお知らせページの QR コードがあります。町の公用車に掲載する広告を募集します。問い合わせ、関西契約課、関西契約班、電話、内線、3263。町の財源確保や企業の活動支援のため、町の公用車に掲載する広告を募集します。企業の宣伝活動にぜひご活用ください。掲載期間。10月1日土曜日から1年間、車両台数20台、掲載場所、広告主が作成する広告マグネットシール、最大で A2 サイズを車両の左右側面に貼り付けます。広告掲載料、1台あたり年12,000円。広告作成費用は広告主負担。注意事項。風俗営業や政治、宗教活動、意見広告、個人の宣伝、公序良俗に反するものなどは掲載できません。申し込み方法。7月29日金曜日までに申し込み書を関西契約課へ。応募多数の場合は抽選となります。株式会社ドーナツと連携協定を締結。5月27日、業務支援システムジョブ缶を提供する株式会社ドーナツ、西村博成代表取締役と、職員の働き方改革推進を図るための連携協定を締結しました。この協定は、働き方改革に加え、職員の安全衛生、勤怠管理のシステム化などについて、相互に連携する内容となっており、今回の締結を機に、職員の仕事の質の向上やワークライフバランス、さらには職員の適正配置による町民サービスの向上に努めてまいります。
新規事業。ちょっとした困りごとをお手伝い、愛ちゃんサービスセンター。問い合わせ、高齢介護課、介護保険班、電話、内線3332。高齢の方をはじめ、日常生活で支援を必要としている方のちょっとした困りごとのお手伝いをする 住民ボランティア団体、愛ちゃんサービスセンターを新たに立ち上げました。詳しくは町ホームページをご覧ください。サポート内容、お買い物代行、洗濯、掃除、ゴミ出し支援、散歩や趣味のお相手、部屋の電球、蛍光管、交換などの高所作業など、料金、1時間300円。なお、材料費などがかかった場合は、全額利用者負担。活動曜日、火曜、木曜、年末年始、祝日を除く。その他の曜日については、サポート内容によって相談に応じます。受付、火曜、木曜、年末年始、祝日を除く。午前9時から午後3時まで。電話、090-8364-2111。サポーターを募集しています。詳しくはお問い合わせください。地域貢献に興味のある方、空き時間の有効活用をお考えの方、ご応募お待ちしています。資格、町内在住の方、年齢不問、年会費、1000円、ただし学生の方は不要。その他、サポーター活動ポイント制度があります。活動ポイントとの交換で、年間最大1万円までの報奨金が支給されます。剪定枝は、乾かしてから、資源 C、枝の日に出しましょう。問い合わせ、美化プラント。電話、046-281-2258。剪定枝、落ち葉、仮草は、堆肥やチップにリサイクルされることで、不焼却費用の削減や、環境の保全にもつながります。燃やすゴミではなく、資源 C、枝の日に出してください。適正な出し方。剪定枝などは、天日干しをして乾いてから出そう。土や砂は十分に落としてから袋に入れよう。剪定バサミ、手袋などの異物混入に注意しよう。リサイクルできない燃やすゴミとして出すもの。竹や笹、イチョウの葉、シュロ、野菜のつる、スイカ、カボチャ、トマト、ナスなど。メール申し込み始めました。粗大ゴミの個別回収。粗大ゴミ、大型粗大ゴミの個別訪問収集の申し込みは、電話のほか、メールでも受付できるようになりました。詳しくは、町ホームページをご覧ください。町ホームページ、粗大ゴミ、大型粗大ゴミの QR コードがあります。集めたゴミ 9.69 トン。愛川ゴミゼロクリーンキャンペーン。問い合わせ、環境課環境対策班。電話、内線3514。5月29日、愛川ゴミゼロクリーンキャンペーンを実施しました。令和2年度、3年度はコロナ禍のため中止しており、今回は3年ぶりの開催。およそ5000人が、町内各地区の道路や河原、広場などに散乱している空き缶やペットボトルなどを拾い、町全体で 9.69 トンのゴミが集まりました。新規事業。ご利用ください。農業経営収入保険、加入促進事業補助金。問い合わせ、農政課農政班。電話、内線3532。農業者の経営安定の一助として、農業経営収入保険以下収入保険に加入する農業者に対し、保険料の一部を助成する農業経営収入保険加入促進事業補助金を創設しました。助成金額、支払い済み保険料の2分の1以内、上限5万円。助成期間、初年度申請から3年間。農業経営収入保険制度とは、すべての農産物を対象に、自然災害による収量減少や価格低下をはじめ、農業者の経営努力では避けられない様々なリスクによる収入減少を補 保障する国の保険制度です。農業経営収入保険に関する説明会を開催します。収入保険制度の内容をご理解いただき、収入保険への加入促進を図るため、神奈川県農業共済組合、農災神奈川にご協力いただき、次の通り説明会を開催します。日時、7月28日木曜日、午後7時から8時まで。場所、農村環境改善センター2階集会室。申し込み、7月26日火曜日までに農政課へ。水道メーターの取り替え工事を行います。問い合わせ、水道事業所公務班、電話内線3483。計量法の規定に基づき、有効期限の近づいた水道メーターの取り替え工事を、町が委託した給水装置工事事業者が実施します。工事事業者は、水道事業所発行の受託証を携帯しています。工事期間、7月下旬から令和5年3月上旬まで、世帯ごとの工事予定日は事前に工事事業者からチラシでお知らせします。工事費用、水道メーターの取り替え工事は無料です。ただし、水道メーターから宅内側で漏水などの修理箇所が発見された場合、その工事費用はお客様の負担となります。愛川町郷土資料館、企画展、雲の写真展、雲と光が織りなす空の世界、7月21日木曜日から8月31日水曜日まで、午前9時から午後5時まで、郷土資料館、企画展示室、エントランスホール。なお、車でお越しの方は、県立愛川公園の駐車場をご利用ください。普通車500円。彩雲、太陽や月にかかる薄雲の端が虹色をまとう現象。写真絵、山口雄一さん。自然観察教室、雲と自然の観察会。日時、7月24日日曜日、午後1時から2時30分まで。なお、雨天の場合は、郷土資料館で企画展を見学。場所、郷土資料館に集合し、企画展を見学後、愛川公園内で雲や自然を観察。講師、サークル愛川自然観察会、代表、山口雄一さん。持ち物、運動靴、双眼鏡、持っている人。対象、定員、10人先着順、小学生以下は保護者同伴。申し込み、問い合わせ、7月2日土曜日、9時から郷土資料館で受付。電話、046-280-1050。お楽しみクイズ。今月号の広報愛川を読んでクイズに挑戦してください。正解者の中から抽選で3人の方に図書カード1000円分をプレゼントします。今年で35周年を迎えた友好都市立科町の立科山は日本百名山にも数えられ、山頂からの展望は360度、名だたる山を望むことができます。立科山の山頂から展望できないのは次のうちどれでしょうか。1、御嶽山。2、山中庭。3、霧ヶ峰。応募方法。町内在住の方で一人一通に限ります。答え、住所、氏名、年齢、電話番号と、本誌の感想を必ずご記入の上お送りください。締め切り、7月7日木曜日。郵送の場合は、当日消印有効。宛先、はがき、郵便番号 243-0392、墨田 251-1、愛川町役場総務課、広報シティセールス班。ファクス、046-286-5021。電子メール、e メール、@town.com aikawa@kanagawa.jp 6月1日号の答え。1、コロナに負けるな元気犬。当選者、遠峰絹子さん、五十嵐美智子さん、沼田陽子さん。
高額な医療費がかかるときは、限度額認定証などの申請を。国民健康保険。問い合わせ、国保年金課、国保年金班。電話、内線3379。国民健康保険の加入者が、自己負担限度額を超える高額な医療費を支払った場合、その超えた分が申請により、高額療養費として払い戻されます。事前に窓口にて認定証の交付を受けることもできます。認定証を提示すると、同月内に一つの医療機関窓口で支払う一部負担金は、自己負担限度額までとなります。自己負担限度額は、所得区分によって異なります。現在交付されている限度額認定証などの有効期限は、7月31日日曜日までです。引き続き必要な場合は、8月1日月曜日以降に申請していただくことで認定証を交付します。窓口申請。申請場所。国保年金課。持ち物。療養を受ける方の国民健康保険被保険者証。世帯主、及び療養を受ける方のマイナンバー確認書類。申請する方の身分証明書。写真なしの場合は、保険証などが2点以上必要。町民税非課税世帯で、過去12ヶ月で90日を超える入院をしている場合は、そのことが確認できる領収書の写しなど、療養を受ける方と申請する方の世帯が違う場合は委任状。郵送申請。申請書を次の宛先へ送付してください。郵送料はご負担ください。郵便番号 243-0392 愛川町隅田251番地1愛川町民政部国保年金課限度額認定証等担当。ご存知ですか？一月の窓口負担が自己負担限度額を超えたとき、認定証などがない。1、全額を支払う。2、高額医療費支給申請をする。3、自己負担限度額を超えた分が、高額医療費として払い戻される。おおむね3ヶ月程度かかります。認定証などがある。自己負担限度額を超える支払いの必要はありません。高額な医療費が予想される場合は、早めの申請をお勧めします。後期高齢者医療保険証を更新します。後期高齢者医療保険。問い合わせ、国保年金課、国保年金班。電話、内線3378。現在お使いいただいている後期高齢者医療保険証、水色の有効期限は、7月31日日曜日です。8月1日月曜日からお使いいただく新しい保険証、桃色は、7月中に被保険者の方に特定記録郵便、郵便局員がポストなどの郵便受け箱に配達したことを記録する郵便でお送りします。また、10月1日の窓口負担の見直しにかかる制度改正、2割区分の新設に伴い、今回送付分は、8月1日から9月30日までの保険証となります。10月1日から使用する保険証は、9月に改めてお送りします。8月1日月曜日から
限度額適用、標準負担額減額認定証、および限度額適用認定証が新しくなります。7月中に新しい減額認定証などをお送りします。国民年金保険料免除、納付猶予申請のお知らせ。問い合わせ、国保年金課、国保年金班。電話、内線3379。国民年金の第一号被保険者、厚生年金などの被保険者でも、その方に扶養されている配偶者でもない方で保険料を納めることが困難な方は、申請により保険料納付が免除、一部納付または納付猶予となる制度があります。申請は原則として毎年度必要です。令和3年度、令和3年7月から令和4年6月までに免除猶予が承認された方でも、令和4年度、令和4年7月から令和5年6月までに引き続き承認を希望する場合は申請をお願いします。申請が必要な方。1、新規に令和4年度の承認を受けたい方。2、令和3年度に承認され次に該当する方。令和4年度以降の継続審査を希望しなかったが、引き続き承認を受けたい。一部納付を承認された。失業など特例により承認された。3. 納付猶予承認中に50歳になった方。平成28年6月以前は30歳未満の期間が対象。申請できない方。1. 国民年金任意加入被保険者の方。2. 学生の方。学生納付特例制度をご利用ください。申請時点の2年1ヶ月前まで遡って申請ができますので、過去2年間に保険料の未納がある方は申請してください。申請をせずに未納のままにしておくと、将来年金が受給できなくなることもあります。申請に必要なもの。1、年金手帳、基礎年金番号通知書。2、失業などを理由とする場合は次のいずれか。雇用保険被保険者離職票。雇用保険受給資格者証。雇用保険被保険者資格喪失確認通知書。退職証明書及び町民税、県民税、税額変更通知書。特別徴収から普通徴収に切り替わった証明。事例。公務員だった方。
保険ガイド。子育て、健康、医療。お問い合わせは健康推進課へ。電話内線3341。お子さんの歯科保険指導。日時、7月28日木曜日。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、対象年齢ごとに受付時間を分けてご案内します。詳しくは通知でご確認ください。場所、健康プラザ2階検診室。持ち物、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、バスタオル。その他、2歳児歯科検診では、身長、体重測定も行います。歯科保険指導、対象の順に読みます。虫歯予防教室、令和3年6月生まれ。2歳児歯科検診、令和2年6月生まれ。令和元年12月生まれ。対象者には7月上旬に必要書類をお送りしますので、届かない場合はご連絡ください。育児について心配事のある方は、保健師、栄養士が相談をお受けします。なお、 虫歯予防教室では、フッ素塗布は行っていません。すくすく親子健康相談。日時、7月21日木曜日、午前9時30分から11時まで。場所、健康プラザ2階検診室。対象、町内在住で就学前のお子さんと保護者。持ち物、母子健康手帳。予約の必要はありませんので、当日直接会場へお越しください。産後ケア、赤ちゃんとパパとママの教室。日時、7月25日月曜日、午前9時30分から11時30分まで。受付は午前11時まで。場所、健康プラザ2階検診室。対象、町内在住で1歳未満のお子さんをお持ちのお母さん、お父さん。特に出産後の体調や育児について不安がある方、赤ちゃんとの関わり方について学びたい方など。持ち物、母子健康手帳、バスタオル、赤ちゃん用、赤ちゃんに必要なもの、おむつ、ミルクなど。申し込み、7月22日金曜日までに健康推進課へ。骨密度測定、骨粗しょう症予防相談会。日時、7月21日木曜日、午前9時30分から11時まで。場所、健康プラザ1階多目的室。対象、町内在住の成人の方、骨粗しょう症で治療中の方を除く。持ち物、健康手帳、当日交付か。申し込み、7月20日水曜日までに健康推進課へ。その他、測定は年度内1回限り。素足になりやすい服装でお越しください。ヘルスアップ相談。日時、7月22日金曜日、午前9時30分から11時まで。場所、健康プラザ1階多目的室。対象、定員。町内在住で40歳以上の方、先着10人。申し込み、7月21日木曜日までに健康推進課へ。健康度見える化コーナー。日時、7月22日金曜日、午前9時30分から11時まで。場所、健康プラザ1階ホール。対象、町内在住の成人の方。申し込み、7月21日木曜日までに健康推進課へ。その他、血管年齢計、骨健康度測定計、脳年齢計、血圧計、体組成計が無料で利用できます。測定結果の記録などに役立つ健康度見える化手帳を配布しています。保健師や栄養士などが健康や食事などに関する相談を受け付けます。厚木保健福祉事務所の相談案内。事前に電話で予約が必要です。日時などはお問い合わせください。精神保健、認知症相談。月に4回程度。専門的栄養相談。日付は個別に調整します。午前9時30分から午後4時まで。療育歯科相談。月に2回程度。火曜または水曜。午前9時から正午まで。午後1時30分から4時まで。エイズ、 梅毒の無料検査、相談。月に2回程度、木曜、午後1時20分から3時まで。申し込み、問い合わせ、厚木保健福祉事務所、電話 046-224-1111、代表。乳幼児の健康審査。1歳6ヶ月児、3歳6ヶ月児、健康審査。対象の方には、7月下旬に必要書類を送付しますので、届かない場合はご連絡ください。場所、健康プラザ2階検診室。対象、日にち、持ち物の順に読みます。1歳6ヶ月児、令和3年1月生まれ、8月24日水曜日、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、バスタオル。3歳6ヶ月児、平成31年1月生まれ、8月9日火曜日、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、バスタオル、当日の朝の尿、視力、聴力の調査票、記入済みのもの。4ヶ月児、10ヶ月児、健康審査。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、4ヶ月児、10ヶ月児の健康審査は、協力医療機関での個別検診となります。対象になる前月の下旬に個別通知を送付しますので、詳しくは通知をご覧ください。4ヶ月児検診。満4ヶ月になった日から満5ヶ月になる日の前日まで。10ヶ月児検診。満10ヶ月になった日から満11ヶ月になる日の前日まで。なお、新型コロナウイルス感染症の影響で、この期間内に受診できなかった場合は、2ヶ月の延長が可能です。愛川リフレッシュ健康体操講座。日時、7月20日水曜日、午前9時30分から11時まで。場所、健康プラザ1階、多目的室。対象、定員。町内在住で医師から運動制限を受けていない方、10人程度。講師、健康運動指導士、高垣茂子さん。持ち物、運動のできる服装、室外用運動靴、飲み物。その他、当日の健康チェックで体調不良と判断された場合、参加をお断りすることがあります。申し込み、7月11日月曜日までに健康推進課へ。YouTube、愛川リフレッシュ健康体操、立って体操バージョンの QR コードがあります。産後ママのためのリラックス教室。内容は骨盤体操、ストレッチやリラクゼーションです。日時、8月1日月曜日、午前9時45分から10時25分まで、午前10時50分から11時30分まで。場所、健康プラザ2階検診室。対象、定員。町内在住の1歳未満のお子さんをお持ちのお母さん。各回5組。講師、ピラティスインストラクター大滝あさみさん。持ち物、運動できる服装、バスタオル。その他、お子様連れで参加希望の方は事前にご相談ください。申し込み、問い合わせ、7月22日金曜日までに健康推進課へ。マタニティセミナー。 初めて出産される方を対象に、マタニティセミナーを開催しています。2日間1コースですが、1日のみの参加も可能です。日にち、内容、時間、会場、持ち物、費用の順に読みます。1日目、8月8日月曜日、妊娠、分娩経過について、妊婦体操、栄養講話、午後1時10分から4時まで、健康プラザ、動きやすい服装、バスタオル、母子健康手帳、筆記用具、母子健康手帳交付時の資料一式。なお、転入の方は会場でお渡しします。無料。2日目、8月13日土曜日、産後の生活、赤ちゃんの世話、ファミリープラン、家族計画、沐浴実習、子育て支援センターの見学、町の制度案内、午前9時から午後0時30分まで、健康プラザ、1日目の配布資料、1日目参加者、母子健康手帳、筆記用具、母子健康手帳交付時の資料一式。なお、転入の方は会場でお渡しします。無料。申し込み、問い合わせ。8月2日火曜日までに健康推進課へ。学んで得する、町民健康講座。大人版、お腹元気教室。お腹体操で健康な腸を保ちましょう。日時、7月26日火曜日、午後1時30分から3時30分まで。場所、健康プラザ1階多目的室。対象、定員、町内在住の方、10人程度。講師、湘南ヤクルト販売株式会社。健康長寿への社会貢献のため、神奈川県公共型未病センター健康支援プログラムの一環として、同社の協力により実施します。申し込み、問い合わせ。7月19日火曜日までに健康推進課へ。なお、町民健康講座は健康に関するテーマで、講話や運動を行う講座です。年間登録制ではありませんので、開催日ごとに申し込みが必要です。高齢者肺炎球菌予防接種、新型コロナウイルス感染症の発生に伴う特例措置。令和元年から3年度に、高齢者肺炎球菌予防接種の対象となっていた方で、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、接種を受けられていない方に、令和4年度も引き続き、費用の一部助成を実施します。接種の方法。接種を受ける前に、健康推進課で手続きが必要です。手続きの際に、予防接種受診券、券予診票と、特例措置対象者該当理由書をお渡ししますので、それらの書類をお持ちの上、医療機関を受診してください。大腸がん、子宮がん、乳がん、前立腺がん検診、医療機関検診、がんを早期に発見するための検診を実施します。対象の方、大腸がんは事前に申し込みをした方には、7月上旬に受診券を送付しますので、事前に指定医療機関へお問い合わせの上、指定医療機関の診療日、診療時間内に受診してください。問い合わせ、健康推進課、健やか保健班、電話内線3342、がんの種類、対象、 内容、受信者負担金、期間、持ち物の順に読みます。1、大腸がん。40歳以上の集団検診の申し込みをしていない方、事前申し込みが必要です。便・鮮血反応検査、400円。昭和28年3月31日以前に生まれた方は無料。7月13日水曜日から12月20日火曜日まで。受診券、健康保険証。2. 子宮がん。20歳以上の集団検診の申し込みをしていない女性。頸部細胞診、体部細胞診、45歳以上で医師が必要と判断した方のみ。頸部2000円、体部1300円。昭和28年3月31日以前に生まれた方と、本年度20歳から35歳になる方は無料。7月13日水曜日から、令和5年1月31日火曜日まで。受診券、健康保険証。3. 乳がん。30歳以上の集団検診の申し込みをしていない女性。視食診、900円。昭和28年3月31日以前に生まれた方は無料。7月13日水曜日から令和5年1月31日火曜日まで。受診券、健康保険証。4. 前立腺がん。50歳以上の男性。血液検査、PSA 検査、腫瘍マーカー、1000円。昭和28年3月31日以前に生まれた方は無料。7月13日水曜日から12月20日火曜日まで。受診券、健康保険証。40歳以上の成人の方を対象とした健康審査、検診。対象の方、生活保護受給者などの健康審査と口腔がん検診は事前に申し込みをした方には7月上旬に受診券を送付しますので、事前に指定医療機関へお問い合わせの上、指定医療機関の診療日、診療時間内に受診してください。健康審査、検診の内容、対象、内容、受診者負担金、期間、持ち物の順に読みます。1. 生活保護受給者などの健康審査。医療保険に加入していない40歳以上の方、生活保護を受給している方など、生活習慣病の予防や早期発見のための健康審査。無料、事前申し込みが必要です。7月13日水曜日から12月20日火曜日まで。受診券、記録表、受給者証。2. 肝炎ウイルス検診。本年度中に40歳になる方。過去に町が実施した肝炎ウイルス検診を受診していない41歳以上の方。血液検査、B 型、C 型肝炎。1000円。昭和28年3月31日以前に生まれた方と、令和4年4月1日時点で、40、45、50、55、60、65歳の未受診の方は無料。7月13日水曜日から12月20日火曜日まで。受診券、健康保険証。3. 成人歯科健康審査。40歳以上の方。 歯周疾患の早期発見、予防発見をするための審査。なお、本年度40、45、50、55、60、65、70歳になる方には、歯肉の状態検査や虫歯菌活動性検査、歯肉炎、歯周炎検査も行います。治療は行いません。1000円。昭和28年3月31日以前に生まれた方は無料。8月1日月曜日から12月31日土曜日まで。受診券、健康保険証。4. 口腔がん検診。40歳以上の方。歯食診による口腔内の粘膜状態の確認。1600円。成人歯科検診と同時受診の場合は、この検診の負担金が1200円になります。昭和28年3月31日以前に生まれた方は無料。8月1日月曜日から12月31日土曜日まで。受診券、健康保険証。5. 特定健康審査。愛川町国民健康保険に加入している40歳から74歳の方。6. 後期高齢者健康審査。神奈川県後期高齢者医療制度に加入している町内在住の方。いずれも内容は、メタボリックシンドローム、内臓脂肪症候群の予防に重点を置いた健康審査。なお、検診後に保健指導が必要と判定された方には、町から健康相談や健康講話などのお知らせをお送りします。いずれも受診者負担金は無料。期間は7月13日水曜日から12月20日火曜日まで。持ち物は受診券、記録表、健康保険証、または被保険者証。問い合わせ。1から4は健康推進課、健やか保険班、電話内線。5、6は、国保年金課、国保年金班、電話内線、3376。
お茶の間通信、催し、愛川町児童合唱、カエルの学校、無料体験会。日時、7月3日日曜日、17日日曜日。午前10時から11時30分まで。場所、文化会館リハーサル室。対象、小学1年生から小学6年生まで。持ち物、上履き、飲み物。申し込みの必要はありませんので、直接会場へお越しください。問い合わせ、カエルの学校、菅原。電話、090-9148-9295 電子メール mamyua2121@gmail.com グラウンドゴルフ教室日時7月9日土曜日午前9時から11時まで予備日は7月16日土曜日場所長津小学校グラウンド。持ち物、運動のできる服装。申し込みの必要はありませんので、直接グラウンドへお越しください。問い合わせ、愛川町グランドゴルフ協会、野口藤代。電話、046-285-2593。ターゲットバードゴルフ教室。日時、7月9日、23日、いずれも土曜、午前9時30分から11時30分まで。場所、
坂本青少年広場桜コース。持ち物、運動のできる服装。申し込み問い合わせ、開催日の5日前までに愛川町ターゲットバードゴルフ協会佐藤健二へ。電話 046-281-3684。 夜の樹液に集まる昆虫観察。日時7月30日土曜日午後7時30分から8時30分頃まで。雨天の場合は7月31日日曜日。2日とも雨の場合は中止。場所、田代のくぬぎ林。集合は農村環境改善センター駐車場。対象、定員、小学生以下10人。保護者同伴、先着順。講師、郷土資料館学芸員。持ち物、長袖、長ズボン、運動靴、懐中電灯、虫よけ、虫かご、帽子、水筒、マスク。申し込み問い合わせ、7月2日土曜日9時から、郷土資料館で受付。電話、046-280-1050。蓮毛山憩いの森、四季の自然観察会、夏季。日時、7月30日土曜日、午前9時30分から11時30分まで。雨天の場合は、7月31日日曜日。2日とも雨の場合は中止。場所、社務所横、駐車場に集合。講師、サークル愛川、自然観察会。持ち物、タオル、飲み物。お持ちの方は、ルーペ、双眼鏡、カメラなど。申し込みの必要はありませんので、直接集合場所へお越しください。問い合わせ、都市施設課、建築公園緑地班。電話、内線3447。サークル愛川、自然観察会、山口。電話、090-9399-3910。愛川町教育講演会。ズームウェビナーによるオンライン開催です。日時、8月24日水曜日、午後2時から4時まで。入室は午後1時50分から。講師、小室淑恵さん。株式会社ワークライフバランス代表取締役社長。申し込み、問い合わせ、8月19日金曜日までに二次元コードからお申し込みください。二次元コードがあります。二次元コードからの申し込みができない方や、オンラインでの参加ができない方は、8月12日金曜日までに、教育委員会教育開発センターへ。電話、内線3617。キッズキャンプ。日時、9月17日土曜日から18日日曜日まで。場所、県立愛川ふれあいの村。対象、定員、小学1年生から3年生まで24人。費用8500円。申し込み、問い合わせ。8月10日水曜日までに、県立愛川ふれあいの村へ。電話、046-281-1611。愛川森の幼稚園。日時、9月11日日曜日。場所、県立愛川ふれあいの村。対象、定員。幼児、年中、年長を含む家族40人。費用、大人、中学生以上、1500円。子供、3歳から小学生、1000円。3歳未満無料。申し込み問い合わせ。8月10日水曜日までに、 県立愛川ふれあいの村へ。電話 046-281-1611。 年輪ピック神奈川2022第34回全国健康福祉祭。神奈川、横浜、川崎、相模原大会。2022年11月12日土曜日から2022年11月15日火曜日まで。年輪ピックはスポーツや文化イベントなどを通じて、ふれあいと活力のある長寿社会の形成に寄与するため、昭和63年から毎年開催されている祭典です。今年は神奈川県内で初の開催。愛川町では文化交流大会の将棋を開催します。文化交流大会将棋。日程11月13日日曜日、14日月曜日。会場、第一号公園体育館。将棋囲碁教室参加者募集。日時8月9日火曜日、午前9時から正午まで。場所、安原老人福祉センター。対象、町内に居住し、将棋囲碁に興味や関心がある小中学生及び60歳以上の方。老人クラブに加入していなくても参加できます。その他、主催、町老人クラブ連合会、愛川町、協力、愛川町文化協会、日本将棋連盟神奈川支部連合会。申し込み、問い合わせ、7月14日木曜日までに、電話またはメールで、高齢介護課、長寿生きがい班へ。電話、内線3338。電子メール、高齢、kouriigo@town.kawa.jp 各種相談、町民相談、問い合わせ、住民課住民相談班、電話、内線3319、法律相談、完全予約制、7月1日金曜日、21日木曜日、午前10時から午後3時まで。8月は5日金曜日、18日木曜日。司法書士法律相談、7月13日水曜日。行政書士相談、7月14日木曜日。交通事故相談、7月27日水曜日。不動産相談、7月28日木曜日。時間はいずれも午後1時から4時まで。消費生活相談、7月4日、7日、11日、14日、21日、25日、28日、午前10時から午後3時まで。人権・行政困りごと相談、7月8日金曜日、午前10時から11時30分まで。法律相談は弁護士が対応します。予約は相談日の7日前から受け付けます。その日が祝日の場合は、翌会長日から。法律相談以外は予約優先です。予約がない場合は、当日の受付もできます。相談当日は、住民相談班へお越しください。相談窓口がわからないときは、お気軽にお問い合わせください。教育相談。問い合わせ、教育相談専用電話。教育委員会、教育開発センター。電話、046-281-1111。 206-206-1061。子供も保護者も地域の方も、一人で悩まないで、まずここに相談。子供や保護者が抱える様々な悩みについての相談窓口です。専門的な支援が必要な場合は、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどを紹介します。来所相談、出張相談、電話相談。毎週月曜から金曜、祝日を除く、午前9時から午後4時まで。来所相談、出張相談をご希望の場合は、まず電話でご連絡ください。出張相談は、ラビンプラザ、レディースプラザで行います。ハローワーク就労相談会、商工観光課、商工労政班、電話、内線3524。ハローワーク職員による就労相談。7月14日木曜日、午後1時から3時まで。役場1階調整情報コーナー。在宅医療相談。問い合わせ、厚木医師会在宅医療相談室、ル・リアン。電話、046-240-0393。専門医や訪問介護など、在宅医療に関する電話相談。毎週月曜から金曜まで、午前9時から午後5時まで。施設ガイド。問い合わせ、スポーツ文化振興課。電話、内線3632。スポーツ施設の抽選予約。厚木市、清川村のスポーツ施設も予約できます。田代運動公園、三間瀬公園、テニスコートのみ。第一号公園、体育館。第二号公園、坂本運動場、体育館。志田運動場、小沢ソフトボール場。今月の抽選予約、10月利用分、抽選結果、8月2日火曜日。当選者は8月末日までに本予約をしてください。末日までに本予約をしなかった場合は、翌日から空き施設として開放します。7月の休館日、休園日、第一号公園、毎週火曜日、田代運動公園、三間瀬公園陸上競技場、毎週火曜日、20日水曜日、町民活動サポートセンター、毎週水曜日、文化会館、毎週火曜日、ラビンプラザ、レディースプラザ、26日火曜日、図書館、毎週火曜日、1日金曜日、郷土資料館、毎週月曜日、18日、25日を除く、19日火曜日。第一号公園野球場の一部開放。夏休みは開放時間を拡大します。お子さんのための遊び広場として、第一号公園野球場の一部を無料開放しています。夏休み期間中は開放時間を拡大しますので、ぜひご利用ください。拡大期間、7月21日木曜日から8月29日月曜日まで。火曜、土曜、日曜、祝日を除く。午前9時から午後4時30分まで。場所、第一号公園野球場 A グラウンドの芝生の一部。対象、中学生まで。その他、野球場の利用がある場合や、天候、グラウンドの状況により、使用できない場合があります。問い合わせ、第一号公園体育館、電話、046-285-1818。第一号公園、 田代運動公園プールがオープンします。今年は新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、更衣室やプール内での混雑を避けるため、開設期間を短縮するほか、利用時間に区分と定員を設け、事前予約制、先着順にて運営します。田代運動公園プール、第一号公園プール、開設期間、7月23日土曜日から8月21日日曜日まで、開設時間、1、午前9時から10時30分まで、2、午前11時30分から午後1時まで、3、午後2時から3時30分まで、4、午後4時30分から6時まで。使用料、田代運動公園プール、大人300円、中学生以下150円。第一号公園プール、大人100円、中学生以下50円。問い合わせ、田代運動公園、電話046-281-0427、第一号公園体育館、電話046-285-1818。みませプールは休園です。先行予約、7月1日金曜日から17日日曜日まで、メールのみ受付。随時予約、7月20日水曜日以降、電話またはメールで受付。田代運動公園プール等、電話046-281-1842、電子メール、スポブン、spobun@town.aikawa.kanagawa.jp。 なお、第一号公園プールは水泳教室実施のため、7月25日から29日は、1、2の時間帯の一般利用ができません。予備日、8月1日から3日まで。
インフォメーション。休日納税相談窓口。町県民税、固定資産税、軽自動車税、種別割、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料が納められ、納税相談もできます。日時、7月30日土曜日、31日日曜日、午前8時30分から午後5時まで。場所、役場1階税務課。今月の納税納付期限、固定資産税第2期分、国民健康保険税第2期分、介護保険料第2期分、後期高齢者医療保険料第1期分、納期限は8月1日月曜日です。アルツハイマー月間推進称号を募集。9月は世界アルツハイマー月間です。町ではこの啓発活動に活用するため、認知症への理解を広める標語を募集します。募集内容は、認知症を理解し、認知症本人や家族を支援するための標語、キャッチコピーなどです。対象、小学生以上。日時、7月25日月曜日まで。その他、採用された方へは、高齢介護課から連絡します。作品は、町リーフレットへの掲載、懸垂幕の作成などのほか、町の啓発活動に活用します。申し込み、問い合わせ、電子メールまたはハガキに作品のほか、住所、氏名、連絡先を記入の上、高齢介護課長寿生きがい班へ、電話、内線3339、電子メール、高齢、
kokuminnenkinhokenryou@town.tow.aikawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.k
象に初歩的な日本語を教える教室のボランティア講師を募集します。募集期間、7月1日金曜日から9月4日日曜日まで、教室の開催日、10月以降の日曜、午前10時から正午まで、月に3回予定。問い合わせ、レディースプラザ。電話、046-285-1600。農業用水路にゴミなどを捨てないでください。農業用水路にゴミや剪定した枝、刈り草などを捨てると、水路が詰まり、水質の悪化や下流の水田の水利用に支障が生じます。また、水が溢れて周辺道路や農地、住宅などに被害を及ぼすこともありますので、水路にゴミなどを捨てないでください。問い合わせ、農政課、農林土木班。電話、内線3532。水の事故に注意。全国各地で水難事故が発生しています。用水路やため池では絶対に遊ばないようにし、川で遊ぶときには安全に十分注意しましょう。夏の交通事故防止運動。7月11日月曜日から20日水曜日まで。問い合わせ、住民課交通防犯班。電話、内線3325。スローガン。交通ルールを守って、夏を楽しく安全に。運動の重点。1、過労運転、無謀運転の防止。2、高齢者と子供の交通事故防止。3、自転車の交通事故防止。4、二輪車の交通事故防止。安全運転のチェックポイント。1、レジャーや帰省などの長距離運転で疲れたときは、途中で休憩しましょう。2、過労運転にならないよう、無理のない計画を立てましょう。3、運転するときはスピードの出しすぎに注意しましょう。4、夕暮れ時は早めのライトの点灯を心がけましょう。5、運転中のながらスマホは絶対にやめましょう。高速道路安全運転5則。1、安全速度を守る。2、十分な車間距離を取る。3、割り込みをしない。4、脇見運転をしない。5、路肩を走行しない。飲酒運転は絶対にやめましょう。1、お酒を飲んだら運転はしない。2、運転する人にはお酒を飲ませない。3、お酒を飲んだ人には運転をさせない。7月は社会を明るくする運動、協調月間です。行動目標、犯罪や非行を防止し、安全で安心して暮らすことのできる明るい地域社会を築くこと。犯罪や非行をした人が再び犯罪や非行をしないようにその立ち直りを支えること。社会を明るくする運動は、犯罪、非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場で力を合わせて、犯罪や非行のない明るい地域社会を築こうとする全国的な運動です。町では、社会を明るくする運動、推進委員会が中心となり、様々な啓発活動を通じて、犯罪や非行のない明るい社会づくりを呼びかけています。問い合わせ、福祉支援課、 地域福祉班、電話内線3353。不用品情報、問い合わせ、住民課、住民相談班、電話、内線、3319、6月15日現在の情報です。譲ります、価格相談、電動マッサージチェア、ゴルフクラブセット、無償、ズボンプレッサー、車椅子、譲ってほしい、価格相談、愛川中学校男子ジャージ、無償、中学生男子ワイシャツ。
社会福祉士から、児童虐待の理解と私たちにできること。
近年、全国的に子どもに対する虐待事件が後を絶ちません。死亡に至る事件もあるため、虐待、疑いを含むを発見したら、ためらわず、速やかに情報提供にご協力ください。児童虐待とは、保護者が看護、養育、養護する18歳未満の子供に対しての次の行為です。1、身体的虐待、暴力で体を傷つける。2、性的虐待、性的行為を強要する、見せつける。3. ネグレクト、行うべき養育・養護を怠る。4. 心理的虐待、言葉や態度、差別で心を傷つける。周囲が違和感に気づいてあげる。虐待を受けている子どもの中には、自ら SOS を発信できなかったり、日常化した虐待を当たり前に捉えたりしている場合があります。外見や行動がいつもと明らかに違ったり、些細な違和感を感じたら、それは SOS のサインかもしれません。周囲がそのサインを見逃さず、いつもと違う違和感に気づいてあげることが重要です。虐待かもと思ったら、189番、いち早く A。虐待の通報・相談は匿名で行うことができ、通報・相談者に関する秘密は固く守られ、内容に間違いがあっても責任を問われることはありません。児童虐待であれば、189、いち早くという全国共通の短縮ダイヤルがあります。虐待の通報・相談はためらわず、速やかに情報提供にご協力ください。
共に生きる社会、神奈川県章。一つ、
私たちは温かい心を持って、すべての人の命を大切にします。一つ、私たちは誰もがその人らしく、暮らすことのできる地域社会を実現します。一つ、私たちは障害者の社会への参加を妨げる、あらゆる壁、いかなる偏見や差別も排除します。一つ、私たちはこの憲章の実現に向けて、県民総ぐるみで取り組みます。平成28年10月14日、神奈川県。共に生きる社会、神奈川憲章。QR コードがあります。問い合わせ先、神奈川県福祉子ども未来局、共生推進本部室。電話、045-210-4961、ファクス 045-210-8854。 サマージャンボ7億円、1等5億円、前後賞各1億円合わせて、サマージャンボミニ3000万円、1等3000万円。この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよい街づくりに使われます。7月5日火曜日、2種類同時発売。発売期間、7月5日火曜日から8月5日金曜日まで。抽選日、8月17日水曜日。公益財団法人神奈川県市町村振興協会、各1枚300円。図書館だより、 話題の本、図書館では話題の本をはじめとした様々な本を取り揃えています。気になる本があれば気軽に図書館にお越しください。一般書、ジェイソン流お金の増やし方、厚切りジェイソン。マスカレードゲーム、東野圭吾。折れない言葉、五木ひろゆき。児童書、コウ君、上巻、下巻、上橋直子。悲しきデブ猫ちゃん、丸のラストダンス、早見和正。パンダ、のんびり体操、入山さとし。袖生地。樹木の枝などが道路に張り出していませんか？道路に樹木の枝などが張り出していると、車両や歩行者の通行の妨げになり、事故の原因にもなります。土地を所有または管理している方は、枝などが道路に張り出さないよう適切な管理にご協力ください。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、掲載されているイベントなどが中止、延期、内容変更となる場合があります。最新の情報は、町ホームページをご覧いただくか、担当の各課へお問い合わせください。メール配信サービスをご利用ください。防災情報、安全・安心情報、防災行政無線情報、イベント情報、子育て情報をメールで配信していますので、ぜひご利用ください。登録は、aikawa@emp.ikkr.jp へからメールを送信。問い合わせ、総務課広報シティセールス班、電話、内線3222。頑張れ、SC 相模原。愛川町は日本プロサッカーリーグ、J リーグの承認を受け、SC 相模原のホームタウンとなっています。地域で活躍するサッカークラブ、SC 相模原を応援しましょう。SC 相模原試合日程の QR コードがあります。音声版、広報愛川。録音ボランティアグループ、楓の会のご協力により、視覚障害者の方に向けて音声データ化されています。ご希望の方は、社会福祉協議会へご連絡ください。問い合わせ、社会福祉協議会、電話、内線3792。
2022、令和4年、7月、ジュライ。愛川カレンダー。1日金曜日、法律相談。3日日曜日、当番医、愛川北部病院。電話 046-284-2121、隅田 281-1。4日月曜日、消費生活相談。7日木曜日、消費生活相談。8日金曜日、人権行政困りごと相談。10日日曜日、参議院議員通常選挙。当番医、愛川北部病院。電話 046-284-2121、隅田 281-1。11日月曜日、消費生活相談。12日火曜日、3歳6ヶ月児健康審査。13日水曜日、司法書士法律相談。14日木曜日、行政書士相談、消費生活相談、ハローワーク就労相談会。17日、日曜日、当番医、桜クリニック。電話 046-284-1002、中津 1814-1。18日、月曜日、当番医、石井委員。電話 046-281-2105、半原 2266-1。21日木曜日、法律相談、消費生活相談、 すくすく親子健康相談。22日金曜日、ヘルスアップ相談。24日日曜日、当番医、愛川北部病院。電話 046-284-2121、隅田 281-1。25日月曜日、消費生活相談、赤ちゃんとパパとママの教室。27日水曜日、交通事故相談、1歳6ヶ月児健康審査。28日木曜日、不動産相談、消費生活相談、虫歯予防教室、2歳児歯科検診。30日土曜日、休日納税相談窓口。31日日曜日、休日納税相談窓口。当番医、愛川北部病院。電話 046-284-2121、 隅田 281-1。 なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、内容が変更となることがあります。日曜祝日当番医、午前9時から11時30分まで、午後2時から4時30分まで、電話で確認してからお出かけください。その他の休日、昼間夜間、平日夜間、厚木市メディカルセンター、電話 046-297-5199、厚木市水引1-16-45、田代運動公園でキッチンカーの試行出店をします。問い合わせ、都市施設課、建築公園緑地班、電話、内線3447。田代運動公園の利用性向上と賑わいを創出するため、試行的に飲み物や軽食などの販売を行う民間のキッチンカーを誘致し、利用者のニーズ調査を実施します。たくさんのご利用をお待ちしております。出店場所など詳細は決まり次第、町ホームページなどでお知らせします。試行期間、予定、7月下旬から9月下旬までの土曜、日曜、お盆休み期間。報告1。相続、遺言、司法書士、土地家屋調査士、梅沢博事務所、愛川町中津、434-2、電話 046-207-1592。 報告2、広報愛川に広告を掲載しませんか。横浜メディアアド、横浜市神奈川区栄町 5-1 YCS 5階、電話 045-450-1808。 最後に、6月1日現在の住民基本台帳搭載人口と世帯数をお知らせします。人口 39,643 人で、前の月より5人減っています。そのうち男 2,722 人で、前の月より6人減っています。女 18,921 人で、前の月より1人増えています。世帯数は 18,797 世帯で、前の月より29世帯増えています。以上で、音声版広報愛川、ナンバー715を終わります。制作は、愛川町録音ボランティアグループ、楓の会でした。